皆さんこんにちは。衆議院議員の重本守です。
アシスタントのドクトル圭佳です。
今週もしげちゃんのドリームラボよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
圭佳さん、選挙日程決まりましたね。
そうですね、突然なんでびっくりし してるんですけど、まあ、いつかこの日が来るとは思ってたんですかね。
いやね、仏滅に投票日を持ってくるっていうのはね、これはないなと思ってました。
あ、そうやったんですね。
そうなんですよ、そこまで見てなかったです。仏滅なんですよ。
あらま、
でもう一つはその G20 があったし、その国際会議の日程をね、
はい、
これ考えても31はないよなと思ってたんですけどね。まあそういうことになって、ここでこのラジオを聞いていただいている皆さんにクイズですが、
はい、
さて今回10月の19日が公示、はい、31日が投開票の選挙、
はい、
満18歳以上の方が投票できますが、
はい、
さて何月何日までに18歳の誕生日を迎えておれば、
はい、
今回の選挙に参加できるでしょうかと、
はい
ね、3択でいきましょう、
はい
ね、19日公示、31日が投票日ですからね。じゃあその1、はいはい、10月の19日、はい、その2、10月の31日、
はい、
その3、11月の1日と。
はい、
圭佳さんは、
私10月31投票日に投票日
間違いなんですね。実はこのクイズね、多くの方がね、間違えるんでね、実は私も間違えたことがあります。
はい、
正解は11月の1日なんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
そういうこと
これね、まあ、法律でね、まあ、はい、満18歳っていうものを規定している法律、ね、選挙の法律等々で、そうなってるんですが、説明しだすと長くなるんでやめますが、とにかくね、投票日の次の日が誕生日の方まで、
はい、
満18歳以上の方が投票できますので、今回の場合は11月の1日にお誕生日の方までは選挙に行くことができますので。
あ、そういうことなんだ。
そうです。
はい、
投票率を高めることっていうのは非常に大事なんで、ぜひこのことをラジオを聞きの皆さん、
はい、
覚えておいていただきたいと思います。
うん、まあ、ちなみにそしたら、投票日がもし1月の何日とかなると、もう本当、数としては少なくなっちゃうんですかね、18歳の。そういうわけでもないか。
どういうことですか。
そういうわけでもないか。
そういうわけでもないです。はい、
そういうわけでもないね。
投票日はとにかく次の日までに生まれておけばいいと、はい、そういうことなんです。はい、それともう一つ、10月のね、そうそう、4日にね、新内閣が誕生しまして。
そうですね、
私もよく知ってる方ばかりが若手で大抜擢ということで、小林鷹之経済安保担当大臣、
ね、はい、
牧島かれん、これがデジタル庁担当ですね、はい、デジタルの担当、はい、で堀内のり子さん、ね、この方は、ワクチンの、ね、担当大臣ということで、はい、あとは、まあ、党においては福田達夫が総務会長ということで、ね、当選3回生が、はい、まあ、相当大抜擢をされましてね、
はい、
この岸田内閣 その幅広いね、人材、
はい、
登用というのは素晴らしいなと思ってますね、
はい、
特に小林さんは私、政策集団も同じなんでよく知ってるんですよね、
はいはい、
経済安全保障って経過さん何でしょうね、これ。
経済安全保障ですか。まあ、経済流通的に、まあ、安全に、まあ、いろんなものを、まあ、運んできたりとか、そういうことに関係あるのかなと思ったり
します。そうですね、だからサプライチェーンとかね、
はい、
あるいはいかなる時にでもその安定的にその経済や産業を支える物資が調達できるといったことですね、はいはい、だから僕ね思うんですけど、古典的な経済安全保障ってね、
はい、
例えば原油の輸入なんかそうやと思うんですよ。
そうですよね。
でしょ、でこれはもうこれ原油がなければエネルギーがなければ、はい、その車も動かない機械も動かない、はい、家の中に明かりも灯せない電気が使えない、
はい
ね、一時エネルギー供給止まったら日本はえらいことになりますよね。
そうですね。
でとかつてその中東戦争があってこれ入らなくなったから、はい、
これそうですね、
我が国自ら石油資源の開発を海外でやり、でまた調達先を多角化していくというのはこれ小学生の教科書でもね、中学生の教科書でも勉強したことですよね。ところが今はねもうその一次エネルギーどころかもうさまざまな物資がもう海外から入ってきますし、
はい、
例えば半導体が入ってこないとか、
はい、
あるいはレアアースが入ってこないとか、
はい、
あるいは建設現場においてはその特殊なボルトが品薄になって建設現場止まるとか、
はい、
医療現場においては麻酔薬やその消耗品や、
うんうん、
でこの番組にも紹介した抗生物質が入ってこなくなるとか、
はいはい、
それで僕たちの豊かで便利な生活がいきなり止まってしまうんですよね、
はい、
あらゆる分野で、だからそれをやっぱりしっかり見直さないといけないっていうのは実は私が常々思っているその総合的な安全保障の一環で、
はい、
小林孝之さんにはねめちゃめちゃ期待してます。
はい、
ね、ぜひ、うん、この番組でも選挙終わりましたらこういうの問題についてね考えていきたいと思いますが、
はい、
さて恵子さん今日は1点リスナーの皆様に感謝を込めながら1点報告でございます。
何でしょう。
実はですね、はい、まあ、岸田内閣において小林、牧島、堀内といった、まあ、若手が登用された話を今したんですが、
はい、そうですね、
私重本守もこの度、岸田内閣において、
はい、
大臣政務官を拝命し今夜7時過ぎからですね、
はい、
官邸で辞令をいただくことになりました。
すごいじゃないですか、うん、それちょっとこれ大抜擢ですね。これも
まあ1年生で政務官っていうのはなかなかない、
なかなかないですね、
とは実際思いますのと、あ、
はい、
でどこの省庁だと思います、う
ん、どこですか。国土交通省。
じゃあ僕の出身母体のね国交省ではないんですね、はい、残念ながら。
あら、まあ、
はい
はい、そしたら、
うん、
厚生労働省だいぶ活躍されてますね。
厚労もね行きたかったんですけどね、厚労じゃないんです、
は
い、
あれそうなんですか、
うん、実は財務省になります。
財務省です。
財務省、はい、
いやまたそれもすごいじゃないですか。
全ての省庁のありとあらゆる政策を、まあ、財政の立場から、しっかり見せていただく、まあ、財務省の政務官ということで、
はい、
まあ、考えてみれば京都市の、ね、行財政も特に財政が非常に厳しい中において、まあ、知財は地方財政は総務省ではあるんですが、やはり財務省がですね、これからの京都の危機的な財政問題にもですね、
はいはいはい、
何か力になれることはあることはあるんですね、
はい、
しっかり頑張ります。
じゃあまたよろしくです。
バイバイ
バイバイ
バイバイ。